そこで私たちは実際にクラウドファンディングを使い、イベントを成功させた方にインタビューをすることにしました。いろいろ調べた中で我々の印象に残ったのが、カミン神戸という音楽イベントです。このイベントは阪神淡路大震災を風化させず語り継ぎ、神戸からの恩返しとして被災地支援を行い、減災や防災について向き合ってもらうことを目的としているために、商業イベントではなく無料のチャリティー音楽イベントとして開催することにこだわっているそうです。このカミング神戸というイベントの実行委員長をされている松原さんにお話を聞くことができました。それではどうぞ。
皆さんどうもこんにちは。神戸に咲く一輪のバラ、太陽と虎の松原と申します。僕は神戸で生まれて、今年36歳の、バツイチシングルファザーでして、太陽と虎というライブハウスを三宮でやらせていただきながら、カミング神戸というイベントの、実行委員長も務めさせていただいております。ということで、僕がやっているカミング神戸というイベントね、知らない方もたくさんいらっしゃるかなと思いますので、このイベントを簡単に説明させていただきます。まずこのカミング神戸というのは2005年、阪神淡路大震災の10年目の年から、立ち上げたイベントで、今年で11回目の開催を迎えました。このイベント、なんと入場無料で開催しておりまして、なぜ無料かというと、会場にたくさんの人に足を運んでいただき、そして、神戸で起きた、阪神淡路大震災を、語り継いでいきながら、神戸から、震災の時に神戸が受けた恩を、被災地の皆さんにお返しするために会場で募金を集めて、そして、その集まった支援金を、被災地へお送りしているというような趣旨のもとにやっております。今年では4月29日に開催をしまして、123組14ステージをなんと1日で行うというような大掛かりのイベントで、来場者も今年はなんと 4.5 万人も来場いただくことができました。そんなカミング神戸は詳しくはね、ホームページの方もございますので、そちらの方で詳しくチェックしてください。
今年で11回目を迎える予定だったカミング神戸ですが、会場提供をしていた神戸宿川学院大学が使えなくなり、2015年からはワールド記念ホールに加え、神戸国際展示場3号館をすべて貸し切ることになりました。会場費だけでも900万円が必要で、広くなった会場の安全面に配慮し、今まで以上に警備費やバリケード整備をする必要があり、資金調達が困難したため、今年はクラウドファンディングを利用することになったそうです。
今年のカミング神戸は、なんと初の挑戦、クラウドファンディングというものに、挑戦をすることになりました。このクラウドファンディングってね、何なのか、まだ日本ではなかなか浸透してないんですけれどもね、インターネットを使って、支援金というかね、運営費を集めるというような、システムでして、このクラウドファンディングね、いろいろこう自分の中でもやるにあたってカットがあったんですけれども、そもそもなぜ今年初めてクラウドファンディングに挑戦したかというのが、今まで無料で会場をお借りしていただ場所があるんですけれども、そこがちょっと急遽、使用することができなくなり、今年ついに、有料の、会場を使って開催することになったので、その会場費っていうのがね、かなりの金額になるということで、何かいい案はないかなというところで、前々から、目をつけていたと言ったらあれなんですけど、このチャンスに一回クラウドファンディングを、やってみようかなということで、利用させていただきました。
当初クラウドファンディングを利用しようとしていた松原さんですが、相手の顔が見えないインターネットを使ってお金を集めることに抵抗があったそうです。しかし去年、東日本大震災の被災地でもある福島県南相馬市で行われた騎馬武者ロックフェスティバルというカミング神戸と同じ入場無料のイベントに参加し、お手伝いをしたところ、その実行委員会の皆さんがクラウドファンディングを使い運営費を集めていたそうです。松原さんも支援して、実際に自分もクラウドファンディングに触れてみて、その良さに気づき、今回のカミング神戸に取り入れる経緯になったそうです。
まずこのクラウドファンディング、まあ、僕がなぜ知ったかっていうと、まあ、いろいろこう皆さん、友達だったり知り合いだったりとかから、まあ、こういうのがあるよっていうのでメールで送られて、いろいろ情報を集めさせていただいていて、で実際こうやっぱりなんかちょっとインターネットを使ってこうお金を集めるっていうのでちょっと抵抗があったんですけど、去年、僕ちょっといろんな変なことでお手伝いすることになった、南相馬で、キワモシャロックフェスティバルとい う,、こう福島県のね南相馬で行われている上国と同じ入場無料のイベントがあって、でそこでいろいろちょっとお手伝いさせていただく中で、そこ の, 実行委員会の皆さんがクラウドファンディングを使って運営費を集めていた。で僕もそこ支援させていただいて、実際自分がやってみて、こうなんて言いますか、悪いことじゃないなと、うん、夢とか目標を目指してやろうとしている人を応援する、これはもう全然インターネットっていうだけでちょっとね日本人の皆さんはこう怪しいみたいな、対面していないものに対するなんていうか抵抗っていうのがあるんですけど、実際やってみると全然そういう印象ではなかったので、今回挑戦することにしました。
確かにインターネットを使ってお金を集めるというとクラウドファンディングを知らない人からすると聞こえが悪いかもしれません。ですが実際にクラウドファンディングを使った利用者の方に聞くと、そうではなく夢や目標に向かって頑張っている人を応援する夢への後押しができる素晴らしい仕組みだとおっしゃっていました。ただインターネットという顔の見えない場所でお金を集めるという怪しいイメージが先行してしまい、本来のこの仕組みの素晴らしさに気づかず日本ではあまり認知されていません。ですがここでよく勘違いしがちなのが、何かプロジェクトを立ち上げてサイトに載せれば必ず資金援助をしてもらえるものではありません。夢や目標のある人たちがアイデアやプロジェクトを紹介し、それに共感し賛同する人からお金を募る仕組みです。カミング神戸の松原さんも、出資してくださる方々に求められるイベントだったから成功できたとおっしゃっていました。
そうですね、まあ、周囲クラウドファンディングをやるっていうところで、まず、まあ、何人かにこう相談するにあたって、まず何それから始まることが多かったので、まあ、いろいろこう説明していって、でもやっぱりなんかこうどうなのそれとか、本当に集まるのみたいなこうクエスチョンの意見の方が多かったですね。で僕自身こうなんて言いますか、まあ、賭けっていうわけでもないんですけど、このイベントをすごい応援していただいている方もきっといると思いますし、このイベント自体がこう継続することを求められてるんだったら絶対集まるっていうふうに思っているので、なかなかこうハードルとして高い、2000万円という資金に挑戦することになりました。
カミング神戸のように知名度もあり人から求められているものやイベントであればお金を募ることは容易でしょう。ですがこのイベントはもともとテーマが阪神・淡路大震災を語り継ぐというテーマです。しかしながら若い世代が集まりにくいとおっしゃっていました。そこでいろいろと試行錯誤を重ねた結果、見た目はポップでだけど中身はしっかりという形にたどり着いたそうです。その経験からクラウドファンディングではSNS を通じて情報を発信し若い世代の注目や関心を集めたそうです。